刻は間もなく2時12分になります。ラジオで第三倉庫活用ミーティングのコーナーをお送りしてまいります。
はい、
さてオープニングでも話しました通り、
はい、
今日のこのコーナーではですね、まず一つ、
はい、
朝陽新聞から第三倉庫の、ね、話題をお伝えしたいと思うんです、ね、
はい、
これ7月28日に発行された朝陽新聞、
はい、
結構 A3 ぐらいの大きさでですね、
大きいですね、
大きく、はいはい、第三倉庫が特集されてるんですね。第三倉庫の、活用ミーティングコア会議のメンバーであります、小樽市総合博物館の石川館長ですとか、
はい、
運河プラス取締役の白鳥陽子さんの、インタビュー記事も載っていたり、第三倉庫の、まあ、概要についてもね紹介されてるんですが、ここでちょっと渡辺さんにクイズです。
クイズ、あら、
はい
はい、
このページの中でですね、朝陽高校の生徒に向けたアンケート、その結果が載ってるんですね。まずこれ朝陽の生徒ですよ、
はい、
第三倉庫を知っているかという質問で、知っていると答えた生徒さんどのくらいいると思いますか。
何人ぐらいに聞いたんですか。
あ、何人という人数はね、ええ、書かれてないです。何パーセントで、
あ、パーセント、
あ、書いてた、ごめんなさい、はい、6月11日に実施して全校生徒数710名、
ほう、
回収率 91% ですから、まあ600人ちょっとに答えてもらったということでしょうけれども
、はい、あ、これは難しい質問ですね。
第三倉庫知ってるか知ってないかですよ。知っている、
6月の時点ですか。
はい、6月11日に実施。
じゃあどうだろう、結構いるんじゃないですかね。
何割ぐらい。
6割。
ああ、惜しい。
あ、そうですか。
73% が、
あ、すごいですね、
知っている、
はい、
知らないは 27% でした。そして第三倉庫を残すべきかと答えた人、
はい、
まあ、大いに残すべきとどちらかといえば残すべきを合わせると何パーセントだと思いますか。大体
6割ぐらい。
おー、それも惜しい。 77%。
あら、そうですか。
結構な人が、
ね、
まあ、大いに残すべきが 18%、はい、どちらかといえば残すべきが 59% ですから、7割以上の方が残すべきということです、はいはい、でまあそれ以下はねちょっと難しいんですけど、うん、はいはい、第三倉庫におしゃれな店ができたら足を運びたいかという質問には、大いにそう思うが 33%、 どちらかといえばそう思うが 47%、 あまりそう思わないが 15%、 全くそう思わないは 5%、 まあですから多くの人は興味もあるし、
はい、
ね、知ってるし、
まあ、注目してると考えていいんじゃないでしょうか。そういうことですよ、ね、
はい、
高校生が、
高校生が、
あら、これは嬉しいですね。
そうなんですよ、とっても嬉しいのでね、今日これ紹介させていただきました、はい、後でまたね記事の方、はい、お見せしますけれども、高校生がこう思ってくれてるっていうのは、
ね、
だって第三倉庫の今後活用していくのは基本的には今後の小樽市民ですから。
そうなんですよ、これからの小樽を担う、
はい、
若い人たち、
そうなんです
ですからね、
そう考えると高校生がこういうふうに知ってる人も多くて、
うん、
活用したいと思ってくれてる子が多いという結果はとてもね、
はい、
まあ、600人くらいの、ね、意見とはいえ面白いというかね、いい意見聞けてよかったですよ ね、
すね、
うん、はい、ということでまずね朝陽高校のその新聞、はい、朝陽新聞の、話をねさせていただきました。そしてそんな、ぜひ小樽市民にですね参加してほしい、これシンポジウムがですね9月に行われるので、今日告知させていただければなと思っています。前にもこれシンポジウムがマリンホールでありまして、
はい、
私司会をさせていただきましたが、この度もですね、マリンホール、小樽市民センターマリンホールで9月4日土曜日に行われます、はい、午後2時から4時20分まで行われますこのシンポジウムなんですが、あそこマリンホールって定員が450くらいあるんですけど、コロナのね関係もありまして、
はい、
およそ半分の200名を定員としてシンポジウムを行います。シンポジウムのタイトルが第三倉庫活用ミーティングシンポジウム、 これまでの100年からこれからの100年へということで、うん、まさにだから高校生なんかにもね、
そうですね、
参加してほしいシンポジウムなんですよ、はいはい、で今回も私司会を務めさせていただきます、主催者として小牧先生、座長の小牧先生に挨拶をいただいた後、基調講演があるんですが、一般社団法人弘前活性化センター代表理事の山本昇さんという方に来ていただきまして、シードル工場から美術館へ、弘前レンガ倉庫美術館への再生という、これまだ仮のタイトルなんですけど、実際にシードル工場、要はあのリンゴのお酒ですね、はいはい、その工場から美術館に活用したという弘前レンガ倉庫美術館の具体例をお話しいただけるということで、
青森からわざわざいらしてくださるんですか。
そうなんですよ、まあ、ですから、まあ、第三倉庫これからどういう活用方法になるか決まってませんけど、
はい、
工場であったことは間違いないわけで、うん、そこが何かしら別の形になって活用される、なんかすごく参考になりそうなお話が聞けそうですよね、はいはい、そんな一般社団法人弘前活性化センター代表理事の山本昇さんに60分間の基調講演をしていただきました後、休憩を挟みまして、続いてはですね、はい、海外でのまちづくり事例紹介ということで、
はい、
実はこの度第三倉庫活用ミーティングに専門家アドバイザーが入ったんですよ。この方ですね、まあ、私まだお会いしたこともないので、
はい、
概要でお聞きしただけなんですけれども、すごい方なんです。
ほう、
イタリアのパドバ大学という大学の大学院修士課程在籍中の方、上田真紀さんという30代の女性です。
ほう、
この方がなんとこのまだ大学院にいらっしゃるんですけれども、
はい、
インターン研修として第三倉庫活用ミーティングに参加したいと打診がありまして、これコア会議でこの度 OK が出まして、
はあ、
専門家として関わることになったんです。
あ、でも積極的でね、
はい、
あら、いいですね。
この方どういう方かと言いますと、まあ、かねてよりその各地の古い町並みに関心を持っている方で、何度か小樽にも来ていると、
は
い、で特に小樽に関しては市民の力が町を動かした運河保存運動に強い関心を持ってまして、その流れを組む第三倉庫の保存活用の動きに注目しているという方なんですね、
はい、
で現在はその大学院でイタリアやデンマークを中心したヨーロッパの持続可能な地域開発の事例、都市開発とか観光業、農業のリサーチをされている方で、まあその方を専門家アドバイザーとして受け入れることで、今後の第三倉庫の活用にもプラスになるんじゃないかということで、なんと8月末から9月半ばまでの短い期間ではありますが、
はい、
インターンとして
は
いらっしゃることになりました。
そうですか、
はい、その上田真紀さんという女性の方の海外でのまちづくり事例紹介の時間もそのシンポジウムの中であるんです。
へ、興味深いですね。
そうなんですよ、普段なかなかお話聞けない、
そう
です、ね、まずお二人が続くわけですよ。そしてその後第三倉庫の保全活用プランの説明、そして会場との意見交換ということで、まあ小1時間、
はい、
50分ほど時間を設けまして、壇上にはまず基調講演してくれた山本さん、
はい、
そして今先ほど海外のまちづくり事例紹介してくれる上田さん、
はい、
女性の方、そして小牧座長、うん、そして福島工務店の福島社長、はいはい、福島圭介さんですね、はい、その4名に壇上に上がっていただきまして、意見交換と、なかなかちょっとアカデミックな感じのお話が聞けそうな感じでございます。そしてまたその意見交換会の司会まで私がやってしまうことになりまして、
いいじゃないですか、
ちょっと私なんか全体の進行だけだったらまあいいんですけれども、意見交換会の司会って結構難しいんですよ。
難しいですね、これは難しい、
ヒヤヒヤなんですよ、
これは難しいですね。
これどんな質問が会場から来るか分かんないので、
はいはいはい、
これ結構ね、辛いものがあるんですけど、
でも腕の見せ所です。
欠席裁判で私がいないうちにね司会することになってしまいまして、いやちょっ とこれドキドキなんですが、まあ、これ、はい、まあ、9月4日午後2時から市民センターマリンホールで行われることになりましたので、はい、ぜひお申し込みいただきたいと思います。でこれコロナ感染防止対策としまして、事前申し込み制となってます。 お名前とかね必要なので、住所とか氏名とか、はいはい、ですので事前申し込みですので、参加したいという方はですね、
はい、
これ第三倉庫活用ミーティングの事務局となります小樽商工会議所までご連絡をお願いします。電話かファックスメールでのお申し込みになりますが、電話は商工会議所、
はい、
0134-22-1177 22局の1177番、
はい、
ファックスは29-0630 29-0630番、これファックスですね、はい、そしてメールがですね、第三倉庫@otaru.cci.jp なんですが、全部小文字です、うん、アルファベット小文字 DAI 数字の3、ここだけ数字ですね、
はい、
DAI3SOUKO、 これで第三倉庫ですね、3だけ数字の3です、
はい、
@otaru.cci.jp 第三倉庫@otaru.cci.jp となっております、
はい、
これ詳しくは後ほどあの FM 小樽のホームページ、うん、Facebook ページでもこのメールアドレスほか電話ファックスの番号なども書いておりますので、
はい、
そちらからお申し込みいただければと思います。これまでの100年からこれからの100年へと題しました第三倉庫活用ミーティングのシンポジウム、9月4日土曜日午後2時から4時20分まで小樽市民センターマリンホールで行われます。定員は200名、参加は無料ですが事前の申し込みが必要です。ということで、
はい、
興味がある方ぜひ、
ね、
ご参加いただければと思います。
9月4日ですね。
はい、9月4日、
土曜日ですか。
土曜日です。
そうですね、
はい、
はい、
なんかそのね、弘前活性化センターの ね山本代表理事のシードル工場から美術館にどう活用再生したのかっていうのも ね気になりますし、うん、植田真希さんというね30代の女性の専門家アドバイザーによる海外のまちづくり事例紹介、
はい、
これも小樽にいたらなかなか聞けない話だと思いますよ。そうです
ね、
ヨーロッパの先進事例を聞いて、
いやしかし小樽に関心持ってくださる方、ね、あちこちに、ね、いらっしゃるみたいで嬉しいですね。
本当ですよ、
ね、
あのつい先日法政大学の堀川三郎先生ともメールやり取りしまして、はいはい、堀川先生、
はい、
今年も、
はい、
あの小樽の定点調査、
はい、
定点観測調査にいらっしゃいますので、
はい、
その際にもぜひ、ね、また FM 小樽ご出演してくださいなんて話をしてましたけど、
ね、はい、
やっぱりね堀川先生もそうですし、この上田真希さんもそうですけれども、はい、市外の方が小樽にやっぱり関心を持ってらっしゃって、
ね
ね、こうやってもう道外から小樽を注目してるというわけですから、
はい、
これ市民が注目しないわけにいかないですよ、
ね、田口さんも頑張らないわけにはいかない
ちょっと私はね、あの違った意味で頑張らなければいけませんけれどもね、
司会進行頑張ってください。
はい、ドキドキですが9月4日ぜひ、シンポジウム参加したいという方はですね、小樽商工会議所の方に電話ファックスメールでお申し込みいただければと思います。後ほど、このコーナーはポッドキャストで、いつでも音声聞くことができるようにしておりますので、そのところにですね申し込み先、電話とファックスとメールのアドレスもね載せておきますので、興味があるという方はそちらから、お申し込みいただければと思います。渡辺さんもぜひ、
はい
ね、お時間ありましたら、
そうですね、
ご参加いただければと思います、
はい、
まあ、特にやっぱりね、まあ、道外市外の方が興味があるのもすごくわかるんですけれども、うん、市民に参加してほしいなっていうのがね私の思いですね。
はい、
はい、というわけで今日は第三倉庫活用ミーティングの、ね、シンポジウムの告知、そして朝陽新聞から第三倉庫の記事についてご紹介いたしました。では CM の後は渡辺さん、
はい、
脳トレクイズでございます頑張っていただければと思います、
はい。